ポッドキャストの中の人。この番組はポッドキャストを公開している方へのインタビュー番組です。ご一緒にポッドキャストの内側を覗いてみましょう。ポッドキャストの作成方法に関心のある方、おすすめのポッドキャストを探している方、ご自分でポッドキャストをされている方にお届けします。お相手は中澤信之です。ではお楽しみください。
第19回目の放送になります。ポッドキャストの中の人、毎回毎回素敵なゲストに来ていただいてインタビューをさせていただいています。このゲストの方々はですね、前に紹介した番組から紹介をしていただいて、この次はこのゲストの方にということで決めてきています。この前はですね、ユンユン白書のユンユンさんに来ていただいてインタビューをお届けしました。その回を聞いてくださった皆さんからいろんなレスポンスがありましたので、それをまずご紹介したいと思います。いつも本当にコメントを寄せてくださったり、ハッシュタグをつけてつぶやいてくださったり、ありがとうございます。虹パパ生活さん、ありがとうございます。ユンユンさん回拝聴。ポッドキャスト始めるまでの流れがよくわかりました。どんどん輪が広がっていく感じが素敵ですね、という感じことで、本当にそうですね。一人の人がこうリスナーだった立場からポッドキャストで喋る側になっていく、その時にどういうことがあって、どんな気持ちで、それを聞くことができたのは私も本当に嬉しかったです。こうやってポッドキャストを聞いている人の中からポツリポツリと喋る側に回ってくる人がいる、それってすごい楽しいことだな、輪が広がっていくのが楽しいことだなと思います。そんな風にね、これから始めていこうとする人が、ああこういう人がこういう風に始めたんだっていうことを聞きながら、自分も始めてみようかなって思う後押しになれたら、この番組も少し嬉しく思っています。さて次です。大場さんですね、ありがとうございます。第18回はユンユン白書のユンユンさんがゲスト。こんな感じで収録、編集、配信されてるのか。運転中に収録するのは母親ならではの知恵ですね。ポッドキャスターさんたちの話は毎回興味津々。自分も喋りが上手ければなぁということです。運転中に収録をしている様子ってすごくびっくりしましたよね。でも、まあ、安全運転ならそれもありかな。確かにあの時間ですね。私は車を運転してるときは、ポッドキャストを聞いてることが多いですけれども、もしかしたらあの時に喋るっていうのもね、悪くないのかなと思わせるような回でしたよね。大場さんはご自分の番組は持ってらっしゃらないのかな？もしですね、もしですよ、頑張って番組始めてみようかなって思うのでしたら、ぜひぜひぜひ頑張ってみてほしいと思います。お次の方、サイドガイドポストさんですね。とても興味深いポッドキャストを見つけた。過去回からじっくり聞かせていただきます。ということで、ありがとうございます。ですね、この方のツイッターちょっと見させていただきましたら、どうも事務所のですね、BGM をポッドキャストにしているということのようで、もうそんなん全然仕事にならないんじゃないかなと思うんですけれども、まあそんな風にね、活用していらっしゃる方もいらっしゃるんだなぁと思って、本当に嬉しく思いましたし、こうやってコメントを寄せてくださったことも本当に嬉しく思いました。ありがとうございます。お仕事のお邪魔にならないような、それでも聞いていて心地よいような番組を作っていきたいと思っています。さて、さらにもう2つですね。コロさんから、親バカゲームミュージアムのコロさんとお名前があります。ユンユンさん来た、みんな正座して聞こうぜということで、正座して聞いていただけたでしょうか。1時間半ぐらいありますのでね、正座しながらだとかなり足が痺れてその後大変だったんじゃないかと思いますけれども、まあおそらくこのコロさんもですね、ユンユンさんのポッドキャスト仲間ということだろうと思います。そういうね、つながりの中で愛されている感じがいいですよね。そして、最後の方です。ケンタロスドアラジ DJ さんですね。ポッドキャストの中の人、拝聴中。恐ろしいほど俺とドアラジの話してるやないか。ありがとうございます。ということで、もうこれは言っちゃってもいいでしょうね。ドアラジさん、ゲスト決定してます。 まだちょっとですね、収録の日にちちゃんと決めきれてないので、これからになるんですけれども、ですね、次回次次回ぐらいのゲストに健太郎さん来ていただくことになっていますので、健太郎ファンの皆さんぜひお待ちください。私も非常に楽しみにしています。はい、というところまでが前回のユンユンさんのですね、回を聞いてくださった皆さんからのいろんなレスポンスでした。ありがとうございます。こういうレスポンスがあるとね、私自身も励みになりますし、何よりも来ていただいたゲストの方にちゃんとこの声が届いていったっていうことの証になりますのでね、あ、よかったと思いますよね。やってですね、あんまり反応がないと、あ、やっぱり私がちゃんと聞けなかったから、皆さんファンの方に申し訳ないことしたな、リスナーさんたちに申し訳ないことしたなって思っちゃうものですからね。ぜひ、今まで以上にさらにさらにコメントでつぶやいていただいたり、お手紙寄せてくださったりすると嬉しく思います。はい、今回も素敵なゲストをお迎えしているんですけれども、さらにその前にもう一つだけ、これはですね、前回来てくださった、前回というかね、この一連のゲストの流れの中で来ていただいた音亀の春さんからボイスメッセージが届いていますので、ぜひお聞きになってください。これね、耳寄りな情報だと思いますよ。
ポッドキャストの中の人をお聞きの皆様、こんにちは。突然失礼いたします。第6回に出させていただいた音亀の春です。ゲスト出演させていただいた時に中澤さんに言っていただいた、何か告知がある時は言ってくださいというありがたいお言葉に甘えて、ポッドキャストを配信している方も数多く聞かれているこの番組のリスナーの方に知っていただきたいということで告知させてください。というのも、私春はこの度音声編集やオリジナル曲の制作編曲などを行うカメレオンスタジオというものを立ち上げました。ポッドキャストで言えば編集代行やオリジナルソング、番組のオープニングソングやショートジングルなどの作曲でしょうか。ポッドキャストの編集代行の内容的には、収録した音声データをいただいて、こちらで音量の均一化や指定していただいた部分のカット、無音部分のカット、ノイズ軽減、ジングル、BGM などの挿入、スカイプ収録であればスカイプとのタイミングや音質、音量合わせなどを行います。その他、今挙げてない様々なニーズに可能な限り対応いたします。編集の時間が取れない、音声面でのクオリティを上げたい、番組の節目のイベントで曲を作りたいなどの時に使っていただけるのではないかなと思います。ご興味ありましたら、サンプルや料金などが掲載してあるウェブサイトがありますので、カメレオンスタジオで検索してぜひサイトの方をご覧いただきたく思います。もちろんポッドキャストが関係ない場面でも音に関することであればお気軽にご相談ください。それでは、一リスナーとしてこれからもポッドキャストの中の人の更新楽しみにしておりますので、ぜひ頑張ってください。音亀の春でした。
春さん、ありがとうございました。カメレオンスタジオ、いい名前ですね。カメレオンスタジオで始めていくこの音声のサポートのシステムですね、これのご案内でした。私の番組ではあんまりこういうですね、コマーシャルって入れるつもりないんですね。誰かの商売の片棒を担ぐっていうのはあんまり好きではないので、まあニュートラルでいきたいなぁと思っているところがあります。が、今回の春さんのこのことはですね、ちょっとお声かけていただいて中身を聞いたところ、正直言って、これあんまり仕事にならないだろうな、ビジネスにならないだろうな、採算度外視だろうなと思うんです。多分、これでですね、お金を儲けてっていうよりは、本当にポッドキャストをしている方や、それをこれから始めようとしている方のサポートをしたいっていう思いが強いんだろうと思いました。で、実際ですね、その中身を聞いてみたときに、あ、このくらいの値段でこのサービスだったらもうみんなぜひ利用した方がいいと。そして、どんどんどんどんですね、手軽にというかね、負担が軽くなる形でそれを続けてくれたらいいと。あ、飛行機だ。春さんのところ持っていけばこういうのも取ってくれんのかな。こりゃさすがに無理かな。ね、そういう悩みも含めてですね、相談をしてみたらいいと思います。ぜひですね、必要な方、どうだろうなぁと思ってる方、声をかけるだけでもいいと思いますので、音亀の春さん、カメレオンスタジオのサイトにアクセスしてお声をかけてみてください。はい、ではでは。 いよいよお待たせ、お待たせ、お待たせしました。今日のゲストはですね、ファミコンキットさんです。番組としてはインターネットラジオファミコン名人の教え、カッコ仮ですとかね。もう一つの番組ですね。こちらの方はインターネットラジコ、ラジオファミコン名人への道、カッコ笑い。ね。この二つの番組をやってらっしゃるレトロゲーム MC であり、ラジオパーソナリティであるファミコンキットさん、今日は迎えて、楽しいインタビュー、またちょっと奥の深いですね、ゲームの歴史なんかもわかるような、そんなインタビューをお届けします。番組の案内に続いてぜひお聞きください。ファミコンキットさんは現在レトロゲームの MC、 ラジオパーソナリティとして活躍されています。幼い頃から親しんだゲームの世界、これまで数々のゲーム機、ゲームソフトが楽しまれてきました。いつもその最前線でゲームを楽しんできたキットさんだからこそ、分かることがある、語れることがある。ファミコン名人の教え、かっこ仮も、ファミコン名人への道、かっこ笑いも、懐かしいゲームの思い出話を一緒に楽しめる昭和な番組として多くの人に愛されています。ポッドキャストの中の人、今回はクリンクさんのご紹介でファミコンキットさんに、来ていただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ファミコンキットさんという名前の通り、おそらくゲーム関連の方かなというのは想像がつくんですけれども、
はい、
ちょっと自己紹介お願いしていいですか。
はい、番組お聞きの皆様、はじめましての方が多いと思いますが、ファミコンキットと申します。ファミコンキットちょっと長いので、キットと呼んでいただければと思いますけれども、私まあ、名前の通りで、ゲーム大好きで、でこのファミコンゲームに関する、インターネットラジオポッドキャストの方を今年で10年をやっておりまして、で基本的にはその今そのラジオの活動もそうですが、レトロゲーム関係の、まあ、レトロゲームってファミコンとか、うん、まあ、PC エンジンとか、まあ、スーパーファミコンとかありますけども、そういったものの、各種イベント、それからそのゲームのミュージック BGM を演奏するバンドのライブなどの司会ですとか、うん、MC ですとか、そういったことをやっております。
ほー、なかなか興味深い世界というか、また私には関わりがあんまりなかった世界なので、
はい、
ちょっと興味深く伺っていきたいと思いますが、はい、もともとゲームが好き。
そうですね、その最初に、一番最初に、まあ、私の記憶の中で覚えているのが、3歳ぐらいの時に、
うん、
近所のスーパーとかの、まあ、屋上などに、ゲームが置いてある。まあ、ビデオゲームが置いてあったりするっていうのがよくあったと思うんですけども、まあ、親と一緒にこう買い物に行って、まあ、両親が買い物している間に、じゃあ、ちょっと小銭あげるから、ここで時間潰しておいてっていう形で、ゲームに触れたのが一番最初のきっかけで、まあ、そこから今に至るみたいな感じで、ずっとゲームが好きな状態ですね。
へえ。そのゲームっていうのは、インベーダーとか、ああいう時のゲームですかね。
そうですね。インベーダーが私よりは少し前なんですね。あれ1970年代なので、インベーダーの後に、なんでしょう。インベーダーって最初白黒だったわけですが、うんうん、そっから色がついて、音も出るようになってっていうのがあって、なので私はパックマンとか、それのちょっと後ぐらいですね。パックマンもナムコのパックマンですね。点を食べていって、
うんうん、
で、モンスターに逆襲してみたいな。あのゲームも非常に人気があったので、
うん、
海賊版と呼ばれる、メーカーの許諾を得ずに、
うん、
いろんなメーカーが勝手にパックマンを作っていた時代があって、で、私がよく行ってた駄菓子屋さんには、そういうものの、パックマンじゃない、パックマンのようなゲーム。
パックマンじゃないパックマンがあったんですね。
一例を挙げますと、パワー餌っていうのを取るとパックマンは強くなってモンスターを食べられるんですが、
はい、
その時にパワー餌を取るとポパイですね、ほうれん草を食べて強くなるポパイのキャラクターに変わるっていうパックマンのようなものがあってですね なんかそういうものを私はよくやっておりました。
じゃあスーパーの屋上とか駄菓子屋さんとか、そうですね。そういう世界ですかね、はい、まだ。
そうです。
そこからお家にファミコンが入ってきたり、そういう風になる。
そうですね。ただ私実はファミコンより前に、PC、パソコンのゲームをやっておりまして、当時、ホビーパソコンというのが少し流行ったんですね。ゲームとかもできるようなパーソナルコンピューター。まあ、当時、マイコンって言ってまして、その、パソコンと今言いますが、PC ってその、自分で持つには高価な時代だったので、自分家にある PC を私のマイコンって呼んでたんですね。で、そうじゃないものは、お店に置いてあって、そこに遊びに行くと。本体買えないけど、ソフトだけ買って、お店に行って遊ばせてもらうとかっていうのがあったんですね。その時代では、自分家にある PC はマイコンって呼んでたんですけど、そのマイコンであるのの一つの、シャープの、MZ シリーズというのがありまして、MZ、80K、80K からいろいろあるんですけど、私が持ってたのは1500っていうやつで、それでゲームを最初に家でやってました、
ね。私がなんとなく知っているのは、MSX でしたっけ？
はい、MSX。
なんか、その NEC の高いシリーズじゃないのは MSX で、あれが手軽っていうなんかイメージがあったんですけど、それよりも前ですか？
そうですね。
おー。
MSX は、まあ、同時期なんですが、少し後で、で、まあ、ちょっと細かい話になるんですけど、MSX っていうのは、機種の名前ではなく、あれは企画の名前なんですね。なので、MSX っていう企画で、富士通であったり、NEC であったり、いろんなところが出してたものなので、MSX って一口に言っても、結構いろんな種類があったりします。
それで、そのシャープの MZ のシリーズっていうのは、
はい。
何してたんですか？
あのですね、これ私、今考えても、すごい自分で自分に驚くんですけど、当時小学校2年生で、
2年生。
だったんですね。
9歳とか。
そうですね。
10歳とか。
それで、自分の親に、ゲームが作りたいから、パソコンを買ってくれと言ったんですね。
それはなんか、レゴのブロック買ってくれと同じような感じ。
そんなような、多分ノリなんでしょうけど。まあ、それは驚いたと思いますよね、両親も。ただ、ちゃんと買ってくれて。で、当時、その日曜日にですね、パソコンサンデーという番組があって、日曜日の朝、なんで9時半ぐらいかな ?30 分ぐらいやってたんですけど、シャープ一社提供の番組で、CM はシャープの、ものしかないと。で、その時の最新のシャープのパソコンを使って、毎回プログラミングとかを学習していくっていう番組だったんですけど。
へぇー。
それを見ていたせいなのか、まあ、その MZ1500 買ってもらって、まだ英語もわからないのに、でもマニュアルとか見ながら、パソコンさんでも見ながら、ベーシックという言語で、プログラムを書いたりしてましたね。
うわー、なんかすごいなー。今、例えばエンジニアとかそういうことをされてる方で、
はい、
まあ、その頃に、なんでしょう、PC に触り始めた人たちって結構いるんじゃないかと思うんですけど。
そうですね。
まあ、そういう方々の結構共通な文化ですか、今言ってるのは。
そうです。まあ、ただ、基本的にやっぱり中学、高校ぐらいからっていう方が多いと思いますね。
ベーシックマガジンでしたっけ？
はいはい、ベーマガですね。
あれを見ながら打ち込んだり、
はいはいはい、
機械語ってなんだ、ね、これなんだっていうのは、記憶にあるんですけど、はいはい、あれを結構2年生ぐらいの時にも
うそうですね、やっていたというのが、
うわー、すごいな、なんかそれ。
いやでも本当に全然当時何にもわかんないのによくやってたなっていう思いますね。
それとゲームっていうのは、自分でゲーム作りたいって言って買ってもらったんだけども、実際にゲームはどういう風にしてしてたんですか？
その結局 MZ1500 はゲーム作りたいと言って買ってもらいましたが、最終的にやっぱりそんな小学校2年生ですし、ドット絵のキャラクターを自分で作るところまでしかできなくて、でそれはそれとして、でその後ファミコンが出てきて、でそこからは普通に家庭用のテレビにつなぐゲーム機で遊ぶようになっていきましたね。
じゃあその、本当はその、コンピューターのプログラミングをその後どういうふうにしていったかっていうのも聞いてみたいところではあるんですが、多分そうするとキットさんの一生を語らなければいけなくなるので。
そうですかね。
あの、ゲームの方の話に、ちょっと集中していきたいと思いますが、ファミコンから始まって、どんな風なゲームに親しんだりしたんですか？
そうですね。私、今年41なんですけども、この世代の特徴としては、小学生の時にファミコンが出てるんですね。うん、で、ここって実は私自分でも思うんですけど、非常に幸せな世代だと思っていまして、ゲームの進化の歴史を丸ごと経験してるんですね。
うん、
小学生でファミコンが出て、で、中学上がる前にスーパーファミコンが出て、で、大学生ぐらいでプレイステーションとセガサターンが出て、で、大人になって、プレイステーション2とか、
うん、
あと、3DS とか、うん、ああいうものが出て、うん、もう本当にゲームの進化をそのまま、なんならインベーダーも普通にまだ街に置いてある頃から生まれてるので、だから一通りこう、舐められたかなと思っています。
で、今、こうずっと言われてたのが、レトロゲームというのがあって、その、レトロゲームっていうのはどの辺のことを指すんですか？
これがですね、非常に難しいところなんですが、うん、あの、逆に、レトロゲームを、その、定義する上で、レトロではないものって何なのかって考えると、わかりやすいと思うんですけど、うん、例えば今、ポケモン GO であったり、
うん、
スーパーマリオランであったり、スマートフォンとかで遊んだりできるもの。それから最近出たニンテンドースイッチとか。この辺はレトロでは多分ないんですね。
はい。
で、じゃあそうでないものが全部レトロゲームなのかっていうと、これもまた難しいところで、例えば私の世代だと、プレイステーションとかセガサターンゲームって、ちょうど私が大学生の頃に次世代機って呼ばれていたものなんですね。次の世代って呼ばれてたカテゴリーなので、うん、私たちの世代は、プレイステーションやセガサターンのゲームをレトロゲームということには少し抵抗があるんですね。
う
ん、
そうですね。
次世代機じゃんっていうのがあるんですけど。うん、
あの、円盤が丸い時点で、
そうです、そうです。
結構最近っていう、うん。
ハイテクじゃんって思ったりするんですけど、はい、ただ、実際に今社会人になってる人たちに聞いて、最初に遊んだのがプレイステーションのゲームなんだとか。ファイナルファンタジー7なんだっていう世代もいるので、彼らにとってはレトロっていうと、FF7、プレイステーションですよねってことになるので、
うん、
なかなかその定義って難しいんですけど、
そうか。
ただ今実際に私が、イベントとか、まあそういうライブの MC などで、主に関わっている人たちっていうのは、ファミコンから、スーファミ、メガドライブ、PC エンジン、このあたりですかね。
うん、
まあハードの性能よくビット数で示しますが、8ビット機と言われるのがファミコンとかなんですね。まあそこが中心で、次の16ビットスーパーファミコンとか、
うん、
メガドライブとか、その辺までを主にレトロゲームと呼ぶのが傾向としては強いんではないかと思います。うんうんうん、
キットさんはそのゲーム機の進化をこう経験してきた世代ではあるんですけれども、
はい、
今もこのゲーム機の進化を追い続けて親しんでるんですか？それともある時で止まっちゃったのでレトロゲームのことをずっと関心を持ってるんですか？
ああ、なるほど。それはですね、なんて言ったらいいのかな。関心はもちろん持っていて、で、ゲームのカテゴリーって音楽にすごい似てるなぁと思っていまして、レトロゲームって多分クラシックなんですよね。音楽で言うと、うん。で、今その出てるスマートフォンのゲームとかっていうのは、まあ移動中にできるとかっていうのは J-POP であったり、まああとボーカロイドのボカロ曲と呼ばれるような、近年のカテゴリーのような。なので、ジャンルが違うっていう風に捉えていまして、その中で私は J-POP の良さもあるし、ロックとかの良さもあるんですけど、その中でクラシックが好きだからそれを取り扱ってるって考えています。
じゃあ、PS4 が出た、 VR が出る、はい、そういうことも一応は追いかけつつも基本的な関心はレトロのところにあってっていう。
はい。
じゃあそのレトロゲームの魅力とか、
はい、
なぜそこに取り憑かれてしまったのかとか、その辺のこと聞いてもいいですか？
はい、 それはまさにクラシックってさっき言ったんですけど、例えばゲームだけではなく音楽、まあ音楽だとすごいわかりやすいと思うんですけど、未だにバッハとかベートーベン、モーツァルトとか、私バロック期の音楽が大好きでヘンデルとかも好きなんですけど、そういうのがもう言ってみれば16世紀ぐらいからあって、もう何百年にもわたって人々に世界中で愛好されているわけですよね。なのでそれってもう古典っていうものが持つ普遍的な魅力に惹かれてるって考えています。ゲームも同じで、もう例えばドラクエ、ドラゴンクエストって様式美なんですよね、
うん、
あれの魅力って。そのドラクエをやったことがない人、まあ、例えばプレイステーションからゲームが入ってきて、ファイナルファンタジーとかが最初にやった人がドラクエをやった時に彼に聞いたんですよ。ドラクエどうって言ったら、めんどくさいと。その人に話す時に話すとか、
うん、
道具を買ってお店の人と何買うんだいって言って薬草提案で、薬草だねって言ってその袋に入れるのかいみたいな、それがめんどくさいということを言ってて、それ聞いた時に、あ、なるほどと。確かに私たちはずっと古典に親しんできたので、その様式美をもう受け入れてるんですよね。逆にそれがないとドラクエらしさがないと思ってしまうんですけど、それをまあ好まない人もいると。だからなぜ惹かれるかっていうと、そのある種めんどくさい様式美に惹かれてるんじゃないかなって思っています。
うん。でもそのところには今に共通する結構ゲームとしての醍醐味というか、そういう本質的な良さっていうのはもう十分にその頃からあったって感じてらっしゃる。
そうですね。ここすごく難しいところで、
うん、
どのエンタメもそうなんですけど、想像力が必要なんですね。その遊んで楽しむためには。で、ゲームの進化とともに音楽もそうですし映像もそうですが、非常に直接的に考える前に感じられる、考えるな感じろじゃないですけど、感じられて、その一時的な感覚でもう体験できてしまうものが増えた時に、想像力がその働く余地っていうのが少し弱まってるんじゃないかと、いい悪いは別としてあると思っています。逆にそのレトロゲーム、古典、まあゲームだけではなく音楽もそうですが、古典って考えないと、その体験してる人が歩み寄らないと味わえないその本質的な良さがあるので、そこがちょっと違うっていうか、いい悪いではなく差があると思っていて、本質は変わらないんですが、そこへのアプローチがプレイヤーに、求められるアプローチが異なると、そのように考えています。
じゃあ結構レトロゲームをやるっていうのは、今からあえてやろうと思うと結構ハードルが高かったりするかな？
そうですね。例えば落語とか講談とかありますが、その10代の高校生ぐらいの子に落語面白いから聞いてみなよって言って聞きに行ってもらうのと、 AKB のこの曲いいからライブ行こうよって言った時に、どっちがハードルが高いかっていうのに少し似ていて、やっぱ一個ハードルを超えないとなかなか難しいんですよね。
そうですよね。学校の授業で文化教室で出かけてって見るもんですからね。
そうなんですよ。
伝統芸能の世界です。
そういう部分があるんですよね。その、まあもともとはみんなで遊んでたものなんですけど、今はもっとその分かりやすく便利に、遊べるようになっているので、なんであえて遊びなのに難しいこと、めんどくさいことしなきゃいけないのっていうのが、一つ超えなければいけないハードルとしてあるのかなと思っていますね。
で、そのレトロゲームについてのポッドキャストをなさってるということで、この辺はどういういきさつとか、
はい、
うん、どんな番組なのかとか、その辺はいかがですか？
まずこのポッドキャストっていうものを始めたきっかけなんですが、というか始めた時はまだポッドキャストという言葉も一般的ではなくて、うん、まあ今も一般的かと言われるとあれなんですが、当時よりはなんとなく人々に知れ渡っているし、芸能人であっ ったりとかいう方たちもポッドキャストをやっていたりするので、当時よりは、人口に感謝したとは思っていますが、当時まだそのような言葉もあまり知られていませんでした。2007年ぐらいの話なので、ちょうど10年前ぐらいになりますね。でその時に私は、役者というか、声優とか役者とか、そういったものを目指していまして、で、役者の芝居の事務所にいました。でそこで、一緒にいた、もう一人、一緒にパーソナリティをやっている人なんですけど、と出会って、まあ、その人がバグって花井と、バグって花井という名前で今も活動していますが、うん、まあ、花井さんという方、女性なんですけど、がいまして、で、二人ともその何か発信したいものがあったんでしょうね。で、二人ともゲームが好きだと。ファミコン時代からゲームをやっている。で、今何か発信したいよねって話をしていて、でたまたま花井さんが今、ポッドキャストっていう言葉は当時あまりなくて、インターネットラジオというふうに言っていました。うん、まあ私は今もそう言っていて、何やってるのって言われたらインターネットラジオをやっていますって今も答えますけど、まあ、ポッドキャストという言葉がダメとか嫌いではなくて、ずっとそう言ってきたのでインターネットラジオと言っていますが、っていうのがあるから、これだったら簡単にできそうじゃないっていう話をされて、ああ、じゃあやってみるか、試しに。っていうところから始まって、で、今に至っているわけです。
じゃあ、ゲームについてのインターネットラジオっていうことは最初から。
そうですね。で、タイトルが、ファミコン名人の教え、カッコ仮というやつなんですけど。
カッコ仮。
カッコ仮。で、これはタイトルを決めるときにどうしようと。で、この番組ってどういうためにやるのっていう話を二人でしたときに、高橋名人という方がいらっしゃいまして、まあ元ハドソンという会社で、うん、シューティングゲームとかの16連射、1秒間に16回連射するなどの技能を持ったゲーム名人の走りですけども、第1号。その高橋名人は、その当時は我々世代、ってか今もそうですけど、我々世代にとってはヒーローなんですね。
うん、
テレビにも出てましたし。なので、高橋名人をいつかゲストに呼べる、そういう番組したいよねっていうのを最初に話したんですね。
お
ー。なので、ファミコン名人っていうのは高橋名人のことで、の教えということで、我々は勝手に高橋名人の教え子であるというのを自称して始めたんですね。ただ、名人の公認とかはもちろんありませんので、カッコ仮と。つけて、そのタイトルにしたんですね。ただ面白いことに、その3年後、初めて3年経った時に、実際に高橋名人と繋がって、ゲストに来てくださったんですね。
お
なので、その時に、カッコ仮を外すかと、うん、もう名人来てくださったし、って言って名人にも聞いてみたんですね。いや、これこれこういう経緯で、カッコ仮とついてるんですけど、まあ名人来ていただいたし、カッコ仮はもう取った方がいいですかねって言ったら、いや、いいんじゃないそのままで。っていう風な話があって、なんか面白いしっていう。うん、っていうのがあって、今もまだカッコ仮のまま10年間来ているという形になります。
そうか、名人公認のカッコ仮なんですね。へぇ、で、その時に、レトロゲームの中身を話していくんですかこれは。
ですね、なんでしょう。コンセプトとして一つあるのが、休み時間とかに、まあ我々の小学校時代の休み時間って、例えばドラクエの最新作が出たとして、休み時間に友達バーって集まって、どこまで行ったっていう、あそこどうやんのとか、牢屋の鍵ってどこにあんのとか、そういう話をすると。あの敵全然倒せないよねとか、マリオ俺何分でクリアできるよとかっていう、基本そういう話を、ラジオでもしようと。だから、なんて言うんですかね。リスナーさんからのメールもそうですけど、これを聞いてくれと。これを、俺のこのすごい体験を聞いてくれとか、こんな裏技を見つけたとか、まあ、基本休み時間に話すような話をしようということになっているので、まあ、場合によって私のキットのおすすめということで、あまり知られていないゲームのことを話すこともありますが、基本的にはリスナーさんから来たメールについて、 あ、この敵強かったよねとか、このゲームあれだったよねとか、そういう話を、したりとかしますね。
そのリスナーさんたちは、今リアルタイムでレトロゲームをやって、こう、まあ、RPG だったら RPG でクリアしようとしてるという意味なんですか？
そういう人もいますが、大抵はもう懐かしいねという、あったあったっていう、
うん
うん、そんな感じですね。なんでしょう。まあ、開口趣味だけではないんですけども、やっぱりそういう話をできる環境にない方たちもたくさんいて、今は昔よりもレトロゲームっていうものが一つ市民権を得てきたのでそうでもないんですけども、特に10年前ぐらいだとファミコン、ああ昔あったよねっていうぐらいの話しかできなかったり、プレステからてか生まれて初めて遊んだゲームがプレイステーションでしたとかっていうのがまあ後輩だったりするので、リアルタイムでファミコンとかPC エンジンとかをやってた人たちが、その話ができる人がいないと。いうのはよく当時のリスナーさんからは言われてまして。で、この番組だったら、ハガキ書いても、メール書いても、読んでくれるし、リスナーさんもそれを分かってる人たちだから、嬉しいと。だそういう話ができる人たちと繋がれるのが嬉しいっていうのがありましたね。
じゃあ基本的にはリスナーの対象になってるのはそういう年代の方々。
そうですね。だいたい今現在40前後ぐらいですかね。あ、ただ面白いことに、私たちの番組はこのご時世に2007年でももうインターネットは普通にあったわけですが、おはがきでメッセージを募集してたんですね。お便りを。まあ、スタジオ撮りをしていましたので、スタジオ宛てに、ちょっと、スタジオ宛てに送ってもいいですかっていうのを許可を取って、じゃあおはがきでいただいたりしてたんですけど、当時、中学生の男の子が、毎回おはがきをくれていて、で、スタジオ撮り終わった後、まあ、おはがきは届かなくなったので、一旦なくなったんですけど、たまたま本当に1年前ぐらいにメールが来て、覚えてますかっていう感じで来て、今社会人ですと。
はいはい。
で、初めてのボーナスで、またスーファミを買いましたみたいなことを言ってて、なんかね、それはすごく嬉しかったですね。あ、なんか親戚の子が大きくなったねっていう感じの、いや、長くやってみるもんだなという。だからまあ、基本40前後なんですけど、そういう方もいるということですね。
で、この前、あれですよね、任天堂からなんか、はい、昔懐かしいもののパッケージになったようなゲーム機というかなんか出ましたよね。はいはい、あれは何だったんでしたっけ？
任天堂クラシックミニで、はい、30本のゲームが入っているというやつですかね。
うんうんうん。
あれはその、30本のゲームがもう入れ替えはできなくて、まあラインナップされた中で遊べるっていうものですね。う
ん
う
ん、あれもなんか売れてどこ行っても買えないみたいな。
そうですね。
うん。
だからあれは非常に、ファミコンの30年前ぐらいの状況が、私も買いに行ったんですけど売ってなくて、ファミコン品切れって書いてあって、あれこれどっかで見たことあるなと思ったら、本当に30年前ぐらいの状況と同じで、当時もやっぱファミコンがなくてファミコン売り切れって書いてあってたので、あれはだからアイコンとして、そのレトロゲームの象徴として非常に特にゲームを当時やってたけど今はやってない人たちの心に刺さったんだろうなと思っています。
あんな風なものが起きてくるってことはやっぱりレトロゲームっていうのがそれなりにこう、親しまれてるというか、
そうですね、
愛着があるというか。
ようやく音楽とか文学とかお芝居とか、そういうものと同じぐらいの文化として一つ認められてきたのかなと。そのゲームってすごく短いんですね、時間が。本当に私40年ぐらいでもう圧縮できるぐらいの歴史なんですけど、音楽とか文学に比べたら全然短いんですけど、ただそれらと同じ道のりは辿っていて、なので古典というものがようやく今、見直される時期になったのかなと思っていて。で、そういう文化って必ずあるものを経て、その後爆発的に発展しているんですが、 ゲームはまだ迎えていないそのあるものっていうのがあって、それはルネッサンスなんですね。文学にしても、絵画にしても、音楽にしても、ルネッサンスを経て古典で復興した後に、もう一回爆発的な、そこからすごい勢いで進歩してるんですが、ゲームはまだそこに至っていないんですね。
そこに至ってないっていう理解なんですか？もうそこを、こう、なんかで通り過ぎちゃって、結構ゲームとしての限界値に近づきつつあるようなことではない。
ですね、今私の認識だと、ようやくルネッサンスに入り始めたのかなと思っています。っていうのは、レトロゲームが見直されたというか、今こういうふうに、先ほどのファミコンミニが売れたっていうのもその短所だと思いますし、昔出たゲームの、まあ、具体的には、ボコスカウォーズというゲームがあって、まあそれこそ30年、20何年前のものなんですが、それの続編がプレイステーション4で出たんですね。ボコスカウォーズ2というのが。で、それがじゃあものすごいグラフィックで、ものすごいサウンドでっていうとそうではなくて、全く当時と同じもののギミックで進化させているという。うん、なので、これってルネッサンスの兆候なんじゃないってちょっと思ってるんですね。それからマリオのスーパーマリオランもそうですが、今スマホという最新のデバイスで出てますけど、やってみるとマリオなんですよね。
うん、
昔やっていたマリオのものをちゃんと受け継いでいるっていう。これようやくルネッサンス来るかなっていうのが私の理解ですね。
じゃあこの向こう5年10年の中で、今まで以上のさらなる爆発的なゲームの進化があり得ると
私は思っています。
おお、なんかそれは楽しみですね。
はい。
で、その時には、キットさんは、どうするんですか？レトロを扱い続ける。
多分そうなると思うんですが、なんでしょう。言ってみれば、この世代って生き証人なんですよね。その当時、古典をリアルに遊んでいた世代なので、文学とかだと近松門左衛門とか、伊原西鶴とか、その辺の人が生きてるんですよね、ゲームだと。今、その、落語でもそうですし、浄瑠璃でも何でもいいんですけど、今作った作品を、その人たちに見てもらいたいって思ったりしません？もし生きてたら。曲を作りました。ベートーベンが生きてたら、ちょっと聞いてほしいなって思いますよね。なんかそれがゲームでできるんですよね。だから、その今、今後、ルネサンスで大きく発展して、若者が、その古典にリスペクトしたこういうものを作りましたと。例えば、ドラゴンクエスト界みたいなものを作りましたって言った時に、どうですかって言ってもらいたいですよね。
うん、
だ私はそれを見た時に、それを、原点とこういう風に違うけど、ここをこういう風にしたのがいいよねっていうのを、その人に言いたいですし、
うん、
また、その、ドラクエ界とかってって言ってるその自分と同世代の人たちに、いや違うんだよ、ここが素晴らしいんだこれはと、
うん、
ちょっと食わず嫌いしないで、この新しいルネッサンスの産物を君も味わえよというのを紹介するような、そういう役割ができたらいいなと思いますね。
それはやっぱり歴史を今まで、
そうですね、
生きてきてるものとしての重要な役割だと、
そうですね、思います。
へー、そのですね、レトロっていう中で、やっぱり一番これからも伝えたい魅力というか、はい、そうですね、先の世代にも味わっていてほしいものっていうのはどんなところにあるんですか？
例えばなんですけど、レトロゲームっていうのは、まあレトロゲームに限らないんですけど、レトロゲームはそこがすごくわかりやすいんですが、エンタメって、100% 完成したものって、実は完成品じゃないというか、逆に味気ないんじゃないかなと思っていまして、99% まで作り込んで、残り 1% っていうのは、プレイヤーとかと一緒に作るものだと思うんですね。その時に初めてエンタメとして完成すると思っています。で、レトロゲームって今から見ると、これ 50% ぐらいしか完成してないんじゃないのみたいなのもいっぱいあるんですけど、だからそういう埋まってないとこをプレイヤーが埋めて 100% にする。 っていうのが、そのゲームというエンタメは特に自分が操作できるものですから、っていう側面があると思っています。なので今後そのもう出た時に 99.9% ぐらい完成しているものが出るのかもしれないんですけど、ゲームは出ただけでは完成していなくて、必ず遊ぶ人がいて、遊んだ人がこれ面白いなとか、これつまんねえなとか、なんだよこれはって思って初めて 100% になるものだと思いますので、だから今後もレトロに限らずですけど、ゲームをプレイする人は自分が最後のピースなんだと、パズルのピースなんだと、それが自分の役割なんだっていうことを思ってゲームを遊んでもらえると嬉しいかなと思っています。
ですね、ちなみに、私の話なんですけど、私はですね、ファミコンで、自分家にファミコンがなかったので、
はい、
人ん家に行ってやって楽しませてもらったんですが、
はい、
こう人ん家でやってるぐらいだとうまくならなくて、
あ、
で持ってる人はこうどんどん上手くなっていってしまって、ま
あ、ね、はいはいはい、
なんか置いてきぼりになって、でそれ以降出るゲームもどんどん難しくなって、で結局もうファミコンぐらいで止まってるんですよね。
なるほど。
でそんな私にそれでもゲームへの道は開くのかどうか。
ああ、なるほどですね。その特に昔のゲームっていうか、まあ子供たちが遊んだりしていたものってアクションゲーム、まあ要はゲームオーバーがすぐ来るものが多かったんですね。うん、これはもともとアーケードゲームに由来しているんですけど、ゲームセンターとかにあるやつはお金を入れてもらわないと、うん、まあ稼ぎにならない、まあインカムと言いますが、なのがあるので、一定時間でゲームオーバーになってもらってお金入れてもらわないといけないんですね。で少し面白い話があって、シューティングゲーム、まあ弾を撃って敵を破壊していくゲームって、一面があって、一面で、例えば3機自分のキャラクターがあって、3機ゲームオーバー、やられてゲームオーバーになったら、もうみんな二度とやってくれないんですよ。難しすぎると。
うん、
でも、一面クリアして、二面で、で、三面、四面までいけちゃうと、もう簡単すぎるってなって、これもあまり上手くないですね。
うん、
で、どうなるかっていうと、その当時のゲームって二面のボスが一番強いんですよ。一面クリアできる。で、二面で、ボスが強くてやられる。ああ、もうこれもうちょっとでいけたんじゃないかっていうことで、お金入れてもらって、実は三面の方が二面より簡単だったりするんですね。
うん、
だから、一定程度でゲームオーバーになるような、まあ、構造を持ったゲームがファミコンにも移植されたので、
うん、
なので、そういうのが苦手な人は、できなかったと。
うん、
ただ、今は、その、チェスとか、オセロとか、うんうん、将棋とか、まあ時間制限ありますが、あまりそういうタイトな汗しなくても長時間考えてできるゲームもたくさんありますので、そういったものがよろしいのではないかと思いますね。あとはさっきちょっと出ましたが VR バーチャルの世界で、
うん、
あれってものすごい可能性だと思うんですけど、私が思っているのは30年前の秋葉原の街を歩けるっていうゲームがあったら、みんな買うんじゃないかなと思いますね。まあ別に秋葉原じゃなくてもいいんですけど、1000年前の京都を歩けるっていうゲームがあったら、私は絶対やりたいと思いますね、それを。バーチャルのゴーグルをかけて、平安貴族たちがいる街並みを歩けるとか。そういうものだったら、結構興味ありませんか？
うん。それいいですね。なんか旅行に行くのに、
そうです、そうです。
タイムスリップもできて。
できると。
で、ちょっとゲーム要素というか、探検要素が入ってたら。そうですね。うん。いいですね、それ。
それってゲームでしか多分、今のところできないので、そういう意味ではゲームの道は開かれていると思いますね。
そうか。そうすると、最先端の VR でそれを試すか。
そうですね。
思いっきりレトロな、非常に原始的な、でもこう味わいのある中で何か地道なゲームをやるか。
そうですね。
そうか。多分お金かかんないのはレトロの方かな。
まあ
そんなことはない。
そうですね。ちょっとなんかアンティーク的な価値がついちゃってるものもありますけど、最近はそのさっきの30個入ってるやつもそうですし、少し遊びやすくなってデジタル配信されてるものもありますので。
わかりました。ですね。 ずっとゲームの話ばっかり聞いちゃいましたけれども、後半はポッドキャストの収録のお話を聞かせていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ファミコンキッドさん、キッドさんをお迎えして、番組のこと伺ってきていますけれども、今回はですね、ポッドキャストの中の人ということですので、収録の実際なんかについても伺いたいと思います。まず、いつも通りの質問10個なんですけれども、収録の環境等をですね、教えていただきたいと思いますが、その前に、この前、さっきお話しいただいたね、カッコ仮の方、はいじゃない方もあるということで。
そうです
ね。そっちの番組もちょっと紹介してもらった方がいいかな。
わかりました。カッコ仮の方が2007年から始まっているのですが、もう一つはファミコン名人への道、カッコ笑いという番組をやっておりまして、はい、こちら2011年から始めています。で、こちらはですね、まあ、私ファミコンキッドと、あと、落語家の方が最初いらっしゃったんですけど、ちょっともう、この方が出世をしまして人気が出てしまって多忙につき卒業いただいたんですが、今は講談師の女性神田真紅さんという方と二人でやっています。で、講談師ってどういうものかってあまり皆さんわからないかもしれないのですが、
はい、
講談というのはまあ、落語はわかると思うんですけど、講談っていうのは張り扇というまあ、ベンベンって尺台という机のようなものを叩いて、はい、で、昔のすごい武将の話とか、あと、平家物語などありますね。ああいったものを歴史のこういう人物がこんなかっこよかったんだよとか、この戦いはこんなすごかったんだよみたいなのを話す、そういうことをなりわいとしている人たちを講談師と言います。で、その講談師さんと私と二人でやっております。
ベンベン、レトロゲームはこんなにすごかったんだぜってやってるんですか？
そうですね。その一緒にやっている神田真紅さんがですね、まあ彼女もゲーム好きで、まあ世代的にはスーパーファミコン、スーファミの世代になるんですけれども、彼女自身もファミ講談というカテゴリーを作りまして、はい、例えばドラゴンクエストができるまでですとか、まあ最初の任天堂のドンキーコングというゲームができるまでなどっていうのを講談に仕立てて、ファミ講談というのをやっています。番組の中でもたまにファミ講談を実際にやって収録する回などもやりましたね。
じゃあ、仮の方と、まあ、笑いの方と、はい、まあ、それぞれ少しずつ趣の異なるもの。
そうですね。
でも共通のレトロゲームというテーマで。
はい。
はい。じゃあ、そのですね、収録の環境なんかを伺いたいと思いますが、いかがですか？
はい。まず先に始まった、カッコ仮の方ですね。
うん。
こちらは最初は、本当に MD。まあ、今あまり見かけなくなりましたが、MD に、マイクをつけて、で、二人で並んで、まあ、カラオケボックスとか、あと会議室みたいなところで、撮っていました。で、そこでだいたい1年ぐらいそうやっていたときに、まあ一緒にやっていたバグって花井さんがですね、まあ彼女は声優、声のお仕事をしていて、で、とあるゲームの収録でスタジオにお世話になったときに、まあ実はこういうゲームの、ラジオやってるんですよって言ったときに、じゃあうちで撮ればっていう話をいただいて、で、そこからスタジオで収録と。2008年から2011年ぐらいまで、スタジオで収録をしていまして。で、その後、花井さんが大阪に、帰ってしまったので、そこからはスカイプを使って収録をしています。で、道の方は、2011年から、その同じスタジオで今もずっと撮っています。
そのスタジオっていうのは、
はい。
普通の人が普通に利用できるところなんですか？
そうですね。まあ、基本的に、なんて言うんでしょう。料金を払えば収録できるので、ただ、基本的に、なんでしょう。ゲームとかの収録であったり、あと、ミュージシャンの方が収録されたりするスタジオなので、まあ、本当にプロ仕様の、MA スタジオになっています。
そうしたら、素人が行っても、基本的には使いこなせない機材があり、
ああ、まあ、機材に関しては、サウンドエンジニアさんがいらっしゃるので、なので、もう、我々は行って、マイク前に座っ、ガラス張りの向こうの、 部屋に入って、はい、マイク前で喋るだけという、非常に喋って帰るだけという感じになっております。
なんか、憧れのスタジオっていう、ああいう感じですね。
そうですね。スタジオで撮ってて一番いいのって何かっていうと、ゲストさんを呼びやすいんですよ。その、ゲストさん来た時に、あ、ちゃんとしたスタジオだっていうと、やっぱり、気持ちも入りますし、その、あ、会議室かっていうか、うん、なんかそういう、別に上下があるわけじゃないんですけど、やる方もやっぱり、一個テンションが上がるんですよね。
そうですよね。まあね、自宅で撮ってらっしゃる人もたくさんいらっしゃると思うんですけど、自宅にゲスト呼ぶわけにも、ね、まあ、いかないですし。まあ、まあ
そうなんですよね。だから、結構その、ゲストさんも、まあ、高橋名人に来ていただいた時もありますし、あと、普通にメジャーで CD とか出されてるアーティストさんもいらっしゃったりするので、ってなるとやっぱり、スタジオだと非常に呼びやすいですね。
そうですよね、うん。そういうところでお仕事を普段されてる方々でもあるのでね。うん、そうですか。そんな収録の環境の中で、機材としては？
そうですね。そのスタジオ側はもうスタジオの機材なので、それはもうプロ用のツールなんですけど、うん、はい、スカイプで今現在撮ってるカッコ仮の方なんですが、これは普通に Windows の PC でスカイプで繋いで、うん、で、これ多分他の方たちは絶対やってないと思うんですけど、うん、このバグって花井さんが非常に声の通りが良くて、
う
ん、まあ声優さんなんですけど、うん、なので、普通に PC のスピーカーから音を出して、うん、それを IC レコーダーで私が収録しても全然大丈夫なんですね。
へぇ
なので、これに関しては、IC レコーダーを置いて、
はい、
で私は、IC レコーダーにそのまま声を入れます。
入りますよね。
で、花江さんは、スカイプで PC のスピーカーから出た生音を拾ってます。
へー。
何にもだから、その、収録のデジタル機材使っていません。
へー。そしたら、キットさんは本人。
はい。
花江さんは PC を通してのと。
はい。
で、まあ横に並んで、昔のように、並んで撮ってるみたいな感じで。
そうですね。
IC レコーダーで。
はい。
へえ、そうなんですか。
これは本当花井さんの声が類まれなる天性の通りのいい声で、まあこれはもうプロの声優さんにも言われて、それがあなたの一番の宝物だからっていうことで。なので私は何の苦労もなくその、
はい、
スピーカーから出てる音を拾ってるだけという。
へえ。
ただこれはちょっと真似はできないと思います。他の人は。
そうですよね。多分皆さん。スカイプの音をアーダコー出して、ここに入れて、これを、ここを通して二人の音を合わせて録音とか、苦労されている 、
はいはいはい。と思いますね。
はい、そうなんですね。おちょっとびっくりしました。それで、その番組の中身なんですけれども、
はい、
ネタの収集とか、シナリオの準備とか、そういうことはどんな風になさってるんですか？
そうですね。基本的に、まあ、お便り重視なところはあります。どちらの番組もですね。で、あとは、簡単な構成としては、あれですね。まあ、本当に簡単なんですけど、オープニング、本編、うん、エンディングっていうのをざっくりと決めて、まあ、オープニング2、3分、エンディングも2、3分、で、間の25分ぐらいが本編ということで、まあ、フリートークになっているっていう感じですね。で、まあ、まあ、お便り紹介したり、あと近況紹介したりとか、あと、そうですね。カッコ仮の方はもう10年もやってるので、お互いにその、なんとなく、例えば、今ですと、今週の夜どっか空いてるみたいに言って、あ、じゃあ木曜日の23時からやるって言って、あ、いいよってなって、で、スカイプ繋いで、で、ちょっとチェックで一回録音して OK だったら、じゃあやりますかって言って30分話すっていう。
それ以上の打ち合わせは？
じゃあもうないですね。もう10年やってるので、大体お互いにこう、感覚としてわかる。で、お便りを入れていくと。で、道の方はですね、まあ、テーマトークが多いので、テーマを先に決めておいて、例えば、今度大河ドラマにしたら面白いであろうゲームとかいうネタを作っといて、で、ツイッターなどで皆様からメッセージを募集しつつ、我々もこれがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないかみたいな話をするとか、ですかね。
で、その時に、 準備をされるのはキッドさん。
まあ、基本そうですかね。ただ道の方は、神田シンクさん、シンクさんも講談師で自分でネタ書く人なので、こういうテーマどうですかとか、これについて話したいと思いますみたいな二人で相談してっていうのもありますね。
そのネタって10年もやっていたり、
はい、
まあレトロゲームという限られた分野だと、こう尽きてくることってないんですか？
ただ別に同じ話を何回してもいいかなと思っていて、その小学校のまあ何回か言ってますけど、小学校の休み時間の話ってまた同じ話してんなって多分思うんですよね、先生とかは。またその話昨日もしてたじゃんみたいな。でもそれでいいのかなと思っていて、もちろんずーっと聞いてくださってる方には、あ、またあの話してるよって思うかもしれないんですけど、今日初めて聞いた方もいらっしゃるし、もう面白い話は何回してもいいんじゃないかなっていうのが共通に二つの番組ともありますね。
そう考えると気が楽ですね。
まあそうですね。
ねえ。こう10年もやってると、この話どっかでしたよな、またしちゃダメかなって思うと、何にも喋れなくなっていくような。
そうなんです。これまあ、今、講談師とか芸人さんとやっていて思うんですけど、結構その、私ステージに立つことも多いので、落語家さんとかから聞いた話で、同じ話をしちゃダメなことはなくて、聞く側が同じ話をするって分かってれば聞いてくれるよって話をされて、どういうことかというと、お客さんって、まあ、不安なんですよね。まあ、リスナーさんでも。何にも知らずに同じ話を、例えば2週にわたって続けてしたら、あれこれ先週も言ってたけど、また同じ回聞いてんのかなと不安になるんですけど、言う前に、これから先週話したのと全く同じ話をするんですけど、でも、ちゃんと前の回を聞いてるわけじゃないから安心して聞いてくださいねって言ってから話すと、あ、そうなんだと思って聞いてくれるっていうことがあるんです。なので、その、まあ、今後、ポッドキャストもしやりたい方とか、まあ、今やってらっしゃる方でも、これ言っていいのかな、あれ言っていいのかなってあったら、これからこういうことを言いますけど、いいですかって言うと、聞く側も楽なんです。私たちもよくネタバレしたりするんですよ。なんですけど、する前に、あ、こっからこのゲームの重大なネタバレをしますので、今やってる方か、もしくはこれからやろうと思ってる方は、一旦、後にしてくださいと。ここで止めるなり、ミュートするなりして、後で聞いてくださいねって言ってから話せば別に問題ないという。
なるほど。
なんです。
そんな風に丁寧にちょっとしたことで、随分。
そうなんです。
録音の時にですね、気をつけていることなどありましたら。
そうですね。これはまず第一に、その二つの番組とも、聞いて元気になっていただくっていうのが大前提としてあります。ので、なんかこの作品ゲームとかの、悪口は言わないと。まあ、言う場合は、愛を持って批判をすると。これを心がけています。だからそのつまらないならつまらないで、こんなに俺は好きなのに、なんでこここんなつまらないんだよっていう、その、愛ゆえにっていう部分ですね。そういう批判をしようと。ちゃんと、それが好きな人ももちろんいるし、好きだからこそ今、これをテーマにしてるんだから、いや、ダメだよね、じゃん。ダメじゃなくて、じゃあ、どうしたらいいのかとか、こうであってほしいとか、そういう風に言おうねっていうのは話しています。
元気になってもらうためには、
そうですね。
うん、
もうだって、今、ニュースとか見ても、もう、痛ましいような、目を背けたくなるようなニュースがいっぱいある中で、なんか、どこそこにこんな綺麗な花が咲いたよみたいなニュース見た時にホッとするじゃないですか。あ、これいいなと。そういう番組でありたいなと思っています、うんうん。
そうですよね。そして番組を聞いてくださってる方はやっぱりそういう、なんて言うんだろう。嫌な話じゃなくて。
そうですね。
面白いというか、
うん
うん、余計レトロゲームが好きになり。
そうですね、
うん。楽しみになるようなことを聞きたい。
はい。
そうですよね。そして編集の方法としては？
ですね、これは基本的に、その、スカイプで今撮ってるカッコ仮もそうですし、その、スタジオで撮ってる道もそうなんですが、トークの部分については、基本的に編集をしていません。
うん、
一発撮りノー編集っていう風にしていまして、まあジングルとかを入れたりする都合でオープニングと本編の間だったり、本編とエンディングの間とか入れたりはしますが、話した内容については基本全部取って出しっていう風にしています。まあこれはその最初に2007年に始めた時に、一番最初にとりあえず撮ってみようって言って撮ったんですね。時間とかも決めずに。そしたらそれ2時間あったんですね、音源が。で、これどうしようと。で、私もちょっと編集とかしたんですけど、あまりにも大変すぎて、2時間もあると。なんで、話して、これ一旦お蔵入りにしようと。で、編集するのが大変だから、編集しないで済むようなトークをするように心がけようと。うん、っていうのを二人で決めて、最初15分番組で始めました。
うん、
30分話すと、二人ともまあ10年前なんで別に喋りのプロでも何でもないので、ボロが出るかもしれないから、15分ならきっと持つだろうと。いうことで15分で始めて、で、1年2年やって、スタジオに移動して、じゃあ30分にしようって言って、それから、多少長くなったり短くなったりはしましたが、基本30分。で、そのうち25分ぐらいはトークなので、そこはもうノー編集でっていう感じにしています。
ノー編集って怖くないですか？
そうですね。でも、なんか、わかんないんですけど、そのもう私は1回目の編集、やつでもう編集を諦めてしまったので、すごく大変だと思いますし、編集をするのが。
うん、
あと、後でこれ、なしにできるって思うと、なんていうか、そういう気で話しちゃいそうな気がしていて、で、後で聞いた時に、ここつまんないから削ろうとか、こことこう矛盾してるから切ろうって、できるって思っちゃうと、なんか、自分の話す姿勢もそっちに引きずられるような気がしていて、もうそれが一切できない。真剣勝負なんだと。戦だぞこれはっていう。常にオリンピックの100メートルの決勝を走るんだっていうので話した方が、かえって、なんというか、まとまるというような気がしますね。10年間そのスタンスでやってきましたけど。
じゃあその緊張感がやっぱりいいものを生んでる。
そうですね。特に今、講談師さんと一緒にやってますけども、あの人たちは毎日本当に生のその舞台に上がり、編集とかできないわけですよね。そういう人たちとやってると、やっぱり自分もそうしなきゃっていうか、その方が多分お互いやりやすいんじゃないかっていう。まあ、ただ、後でやっぱり、それを公開する前に自分で聞き直した時に、あ、ここなんか変なこと言ってんなーって思うんですけど、もういいやと。
うん。
それで出して、また次気をつけようとかっていうのもありますし、これ一つ重要な点として、リスナーさんはそこまで聞いてないです。っていうのもあります。
はい。自分が気になる。
そう。ほど聞いてないですっていう、
うん。で、逆に自分が気になれば、自分は気をつければいい
ですね。
っ
ていう感じですね。
じゃあ、具体的には、ノー編集と言ってらっしゃって、その、番組として仕上げていくためには、どういうことをされるんですか？
あ、その、実際に公開するときにってことですね。
そう、ごめんなさい。オープニングとエンディングをくっつけたり、
あ、はい、
トーク部分は本当に何の、ノイズを取ったりとかそういうこともしないのかな？
ですね、スタジオ撮りの、をしているので、基本、その、細かいノイズとかは、収録の特性上まず入らないっていうのありますし、入った場合も向こうもプロですから、サウンドエンジニアさんが撮ってくれます。で、その、ジングルとかも、全部そこももうお任せしてるんで、私、だから今、スタジオ撮りのやつは、行って、撮って、帰って、で、音源が上がってきて聞くと、もう、オープニング、エンディング、ジングル、ノイズ取って全部30分のやつが上がってくるという。
へー、
非常に楽です。
そりゃなんかお金払ってるだけありますね。
はいはい、もうやっぱりこのポッドキャストやってる方たちの話聞くと編集が大変だと。その撮ったはいいけども、その音源の未編集音源がどんどん溜まっていって公開がどんどん遅れていくって話はよく聞くので、私はもうそれは自分がやりたいのは編集じゃないっていうのはもう自分で分かってたんで、とか一回やろうとした時に、いや、これ無理だと。 思ったので、もうお金払ってもそれがプロの人に頼んだ方がいいなと思って、もうそこはもう切り捨てまして。
うん、
その方が楽ですもん。その、
うん、
持ち合わ持ち合わっていうか、
はい、
私がしたいのは話をして定期的に毎週公開することがやりたいことなので、そうでない部分はお金払ってもその人が自分よりうまくしかも短時間で仕上げてくれるなら、こりゃそれに越したことはないなというふうに思っていますね。
うん、そういう考え方でいくと、このスカイプで収録をしてる方は、はい、こちらは若干。
そうですね。こっちはもう、なので、そういうことができませんので、本当にスカイプつないで、IC レコーダーの録音を押して、停止するまでは、もうどんな音が入ろうが、救急車の音が入ろうが、何しようが、もう、無視しています。たまにブチって通信が切れたりしたら、そこだけはつなぎますけど、うんうん、基本的にもうそっちは、そういうの考えずに、なんて言うんでしょう。過去仮の方は、実はスタジオ撮りしてた時に、ある種頂点を迎えてしまったような気もしていて、それがもう終わって、今スカイプで撮ってるのは、まあ、なんていうか、なんですかね。ドリフ大爆笑の懐かしの、あれを見てみましょうかっていう感じかなと思っているので、あんまりそこはもうこだわっていませんね。
はい。その出来上がってきた番組を公開していくわけですけれども、
はい。
どんなところのサービスでどんな風に公開してるかっていうのを教えていただいてもいいでしょうか。
はい。まあこれも二つ、カッコ仮と道とあるんですが、まず道の方はわかりやすくて、こっちはアメーバブログの方で、ブログ形式で一回、1エピソードずつ、まず MP3 のファイルをそのブログ記事に、くっつけて公開をしています。なのでそこに行けば普通に再生するなりダウンロードしていただくと聞けると。
うん、
でそのアメブロから、RSS というそのポッドキャスト配信するためのフィードがあるんですけども、そのフィードを、生成できるサービスが別にありまして、それを使って各1話ごとのやつをフィードに変換して、
うん、
iTunes のあのポッドキャストがいろいろあるポータルみたいなところにその RSS を登録しているので、ブログから行って直接聞くこともできますし、iTunes のポッドキャストの方でそのフィードを購読してもらって、一回ずつ聞くこともできるようになっています。
うん、
っていうのが道の方。うん、で、カッコ仮は、これはやっぱ歴史が長いだけありまして、いろんなところを行ったり来たりしています。まず最初、ライブドアブログ。でやっていたんですね。私が個人的に持ってたブログで、
うん、
そこにやっぱ同じように MP3 の音源を貼り付けていたと。でその後に、ニフティのブログ、うん、ココログだったかな、
うんうん、
っていうのがあって、その時が一番ポッドキャストバブルだったんですよね。2008年、9年ぐらい。それはそこにアップをして、聞いてもらうというやつでしたね。でその後、ケロログ、
うん、
っていうサービスに移行して、で、ケロログがやっぱダメになってしまい、最終的に今はシーサーブログの方で、やっぱりそこに MP3 をくっつけていると。
うん、
でシーサーはもう直接 RSS が発行できますので、そのフィードを、iTunes のポッドキャストのところに登録しているので、うん、これも同じようにフィードを登録してもらうと1話ずつ聞けるという風になっております。
うん、今、改めて、初めてやろうとしている、ポッドキャストという方には、おすすめは、
そうですね。でも、やっぱりシーサーがいいんじゃないですかね。何ですかね。音源をそのままシーサーの領域にアップロードして、で、ブログ記事を書いて、音源をその挿入するみたいにやると、もうそのまま、その記事を公開すると、プレイヤーがついた形で公開されますので、うん、シーサーブログは良いと思いますね。
うん、
ただ一つ注意点としては、うん、シーサーは、そのシーサーが持っている容量の領域にファイルをアップする形になるので、例えば自分でレンタルサーバーとかを借りて、そこに音源をアップしている場合、違うドメインのものを読み込むっていうのもできると思うんですけど、その場合、 iTunes に配信する RSS フィードになんか音源が含まれないっていうのを私は確認しているので。なので、直接、その、シーサーのとこにあげないといけないのかなっていうのは今のところ思っています。
そうするとちょっと容量とか、
そうですね。
そういうものが気になるかもしれない。
と思いますね。
まあでも始める人にとってはね。
まあまあ、そうですね。
そうですか。はい。宣伝やアピールはどんな風に今までされてきましたか？
基本的にはツイッターとかフェイスブックとかの SNS で、今回これ更新しましたよとか、今日収録があるのでメッセージくださいっていうのがメインですが、あとはその、まあ私もそうですし、バグって花井さんもそうですし、神田真紅さんもそうですが、それぞれ、お客さんの前に立つことをやっていますので、そこで直接イベントなり、まあ講座なり、寄せなり来ていただいたお客様に、こんなことやってますので、よかったら聞いてみてください、みたいなことを言ったりしていますね。
こう最初の頃って、リスナーさんがなかなかつかなくて、これは一体誰が聞いてるんだろうか、ってことが、あるんじゃないかと思うんですけど、はいはいその辺はどうでした？
本当に2007年に最初に始めた時に、きっとは自分たち二人しか聞いてないから、好き勝手言おう、みたいなことを言って始めたんですね。で、最初そうなんだろうなと思ってたんですけど、その、先ほど出たニフティのココログって、購読者数みたいな、登録者数みたいなのが、数字が出てたんですね、当時。で、ある日見たら100とかなってて、うん、そんな聞いてんのとか思って、で、そしたらメールが来て、まあ、一応この宛先にお便り募集って言ってたんですけど、メールが来て、いつも楽しく聞いております。あ、聞いてる人いるんだと思って、そっからですね、なんか本当に最初聞いてないだろうなって思うんですけど、うん、続けてるとどんどん増えていって、
うん、
結局ニフティの時は登録者数3万人ぐらいになって、
お
これすごくないみたいになって、うん、で当時とあるゲーム会社からこれ10万人いったらうちスポンサーつけるよって言われて、まあ夢のまた夢で終わってしまったんですけどね。
そうですか。それがバブルの頃というか。
そうです、そうです。2008年、9年ぐらいですね、
うん。今はどうでしょうね。ポッドキャスト新たに始めるっていうと。
いや、なんかその、当時みたいな、そういう金脈的なものはあまりないのかもしれませんが、それこそブログを書くとか、ツイッターに投稿するぐらいの感じで、もうポッドキャストで、文字じゃなくて、自分は文章よりも話す方が好きだし、得意だっていう人たちは、どんどんもう、音声のブログとして発信していくっていう時代になってるんじゃないかなと思いますね。別にプロとかアマチュアとか問わず。
そしてそれで、まあ、名を上げようとか、こう、みんなの前で立てるようになろうとかっていうことはあんまり考えなくても。まあ、
そうですね。まあもちろんそれやりたい人はやればいいと思うんですけど、そこまで大行なツールではなくて、まあブログですよね。その今日こんなもの食べたとか、ここに旅行に行ったとか、まあ、ブログとか皆さん書く方は書くと思うんですけど、まあツイッターなんかもそうですよね。今朝起きたとか、学校行くとか、今帰ってきたとか、もうそんぐらいの感じのことを声で言うぐらいのレベルの敷居の低いものと捉えて、どんどんチャレンジしてほしいなと思いますね。
ああ、そうそう。この宣伝アピールの方法の中では、
はい。
カバーアートっていうんですかね。
はい。
ポッドキャストの。
絵というか、アートワーク的な、
アートワーク、アートワーク。
はいはいはい。
それはどんな風に作ってどうしてますかっていう質問があるんですけど。
なるほど。
うん。
ですね。まず道の方、後から始めた方について言うと、これリスナーさんで、その、過去仮の頃から、本当に最初の頃から聞いてくださってる方がいて、その人がウェブデザイナーをやってまして、その人が、作ってくれました。その、好きなキャラクターの、ゲームのキャラクター何って言って聞かれて、これですって言ったら、まあ、道の方なんで私とシンクさんの、それぞれの本人をそのキャラクターっぽい感じのドット絵にしてくれたデザインをしてくれまして、それを使っていますね。
へえ、それは番組を長く続けてきた。
そうですね。もう、持ち屋持ち屋って言いましたけど、まあ、もちろん自分でできる人はいいんですが、やっぱりそこも私は、いやだってプロがやってくれるって言ってたから、頼もうっていう感じですね。
うんうん、
やっぱ いいんですよね、抜群に。
うん。
あ、この番組を愛してくれてるなっていうのが伝わるので
。
だからそこら辺もお願いしちゃってますね。
うん、うん、うん。一番初めの、アートワークっていうのはどうされた
の？そうですね。カッコ仮の方は、うん、あれは、バグって花井さんが、なんとなく書いた、ファミコン小僧っていう、なんか、マルコメくんみたいなのが、ファミコンのカセットを、頭に被ってるのだと思いますが、なんとなくそれを使ってます、
ね。で、もうそれはずっとそのまんま。
そうですね。うん、そうですね、あれは。
まあ多分それはアートワークよりも先に、こう番組が売れて、
そ
うですね、まあ、今となってはシンボル的にはなってるかもしれないけど。
まあたまにあれ、あの少年の絵は何ですかってたまに最近聞いた人が聞かれて、
はいはい、
実はファミコン構造っていうのがあってね、みたいな。話をしたりします。
そうですか。うん。リスナーさんとのコミュニケーションなんかも教えていただいていいですか？
そうですね。まあこれもやはり SNS とかが多いんですが、まあ先ほどの通りでイベントなどにも行ってますので、そういうところに来ていただいて、まあリスナーさんが来ていただいたりもするので、その時に、まあいつも聞いてますよなんて言っていただいて、ありがとうございますって言って、いつぐらいから聞かれてるんですかって言っても、なんなら10年聞いてますって方もいますし、うん、あと全然関係ないその、なんだっけ、なんかのイベントに行った時に、キッドさんですかって言われて、あ、そうですって言ったら、いつもラジオ聞いてますって言われて、声でわかりました。あ、なんかありがとうございますみたいな感じの方もいらっしゃいましたね。
へー。そのイベントっていうことがね、出てきてますけど、こうレトロゲームのイベントに MC なんかで登場するっていうのは、それは、どんな風にきっかけがあって、そうなったんですか？
これは何だったかな。多分ゲームミュージック系の、ライブとかだったと思うんですが、その、ミュージシャンの方が何組か出るときに、その間をつなぐ役割って必要で、それでなんか呼ばれた、っていうのが最初だったかなと思いますね。その演奏する方たちももちろん MC はされるんですけど、その違うバンドから、バンド A からバンド B に変わるときに転換をしますよね。そのときに楽器を移動したりしつつも、その間をなんかつなぐので、やっぱりレトロゲームのイベントなので、そういう感じのことを言ってお客さんをこう盛り上げたりとか、してくれると嬉しいみたいな感じで多分最初呼ばれて、でそこから多分それ見てくださった方が、あ、よかったんで、うちのイベントでもお願いしていいですかみたいな感じで呼ばれたりとかもありますね。
最初に頼んでくださったのはやっぱり番組を聞いてた方で、その番組の中でのキッドさんのそういう部分を見て頼んでこられた。
そうですね。だってたかな、まあゲストさんにもしかしたらお呼びして来ていただいて、うん、そこでよかったらっていうお話だったかもしれませんけども、
そうなんですね。じゃあそうするとレトロゲームイベントそういったものではキッドさんは露出が多いわけですよね。
そうなのかもしれませんね。その私は全然そのリスナーさんの方のお顔わからないですけど、例えば地方のイベントに行った時に、あ、キトさんはじめましてって、あ、顔やっぱ知ってんだなっていう、まあ露出もしてますから、っていうのはやっぱ嬉しいですよね。
そんな風に番組を続けていった結果、コミュニケーションが取れるっていう風には思っていました？
いやー、全然、まあさっきも言った通りなんですけど、最初二人しか聞いてないだろう。自分らしか聞いてないから好きなことを言おうって思ってましたけど、やっぱ続けてると、まあさっきそこまでリスナーさん聞いてませんよって言いましたけど、うん、ずーっと続けてるとやっぱ聞いてくれる人って増えてくるんだなっていうふうに、最初は全然そんなこと考えてませんでしたね。
どうですか？そんなふうに、皆さんに知られる存在になってみて、何かこう思っても見なかったというか。
ああ、そうですね。一番印象に残ってるのが、大震災があった時ですね。東日本大震災があった時に。あの時に、やっぱり、いろいろテレビとかも自粛ムードになってしまって、 収録もどうしようと。まあ、その時は、当時は、カッコ仮の方ですね、うん。それしかやってなかったんですけど、どうしようって話をした時に、スタジオに相談したら、スタジオは無事だから、全然いいよっていう話があって、ただまあ、その、元気になってほしいっていうのはあるけども、この、大変な時に、レトロゲームの話のラジオとかを公開するのはどうなんだろうなっていうのを思っていたんですが、その時にリスナーさんから連絡があって、まあ彼も熱い人なんですけど、ぜひやるべきだと。
うん、
なぜなら、その彼は、自分はそういうメディアも何にもないから何もできないけれども、キッドさんはラジオっていうメディアがあるんだから絶対やるべきだと言われて、それで、おう、そうかと。もうこれはこれに答えなきゃ、
うん、
もう、パーソナリティ冥利に尽きる話ですから、
うん、
やろうって言ってやったんですね。
うん、
だから、本当に、やっぱそれって自分たちしか聞いてなかったところじゃなくて、本当に聞いてる人がいて、
うん、
でその中の一人が、みんな聞いてくれてんだから、今そのテレビとかも全部つまんないし、よくわかんない自粛ムードになってるから、それを打ち払うような何かをやってくれよって頼まれた時に、あ、これやってきてよかったなっていうか、これやらねばだなって思いましたね、その時に。
やっぱりそのメディアを持つようになったっていうか、影響力を持つようになったっていう、こう自分の中でのこう自覚とか、そういったものがあるんでしょうかね。
そうですね。なんか、あんまりそんな偉そうなことは言えないんですが、聞いてくださってる方がいるってなった時に、まあ、元気になってほしいとかもありますけど、そうですね。その中で他の人たちがもちろん最新のゲームであったりっていうのはもちろん紹介して、ゲーム実況動画であったり、そういうものたくさんあるわけですが、それとは別に、昔みんなが、何にもその不安もなく楽しく暮らしていた頃に遊んでいたものっていうものを定期的にキャッチアップしてピックアップしていくっていうのも一つ重要な役割なのかなと思っていますね。
はい、ありがとうございます。そんな風に長くね、番組を続けてこられているわけですけれども、
はい、
そこにあたってコツとかね、これから長く続けたいと思ってらっしゃるポッドキャスターの方にちょっと教えてもらえますか？
はい。これはですね、まず長く続けるコツは、ちょっとなんか、トートロジーみたいになっちゃうんですけど、これはね、定期的にやることなんです。
うん。
いや、だからそれをやるコツはって話なんですけど、不定期っていうのが、実は、一番続かなくなる原因だと思っていまして、まず今日、たまたま撮りましたってなった時に、その時に次の予定を決めるんですね。まあ、スタジオだったりすると、スタジオ撮りですから、スタジオのスケジュールもありますし、神田シンクさんの講座のスケジュールもありますし、私のスケジュールもあるので、収録終わったらもうその日のうちに次の収録日を決めてしまうと。それを繰り返すと、もう続けざるを得ないわけですよね。だから何人かで撮っていますと。じゃあみんなが集まれる時にしようってなると、決まらないんですよね。
うんうん、
それはもちろんあるんですよ、そういうタイミングも。だけど、それぞれが、誰かが決めてくれるだろうとかってなった時に、決まんないんですよね。で、決める人がいつも決まってるとし、A、B、C さんがいて、いつも A さんが予定を組んで、みんなのスケジュール組んでってやってたとすると、A さんの不満がだんだん高まっていくんですね。なぜなら、別に誰かがどうかしてお金を稼いだり、お金をもらったりする仕事ではありませんので、みんな自分のやれる範囲で協力したいと思ってるのに、A さんだけ大変な思いしてるじゃんってなっちゃうと、うん、これまた続かなくなっちゃうんですよ、
うんうんうん。
なので、定期的にやるっていうスケジューリングをしても、例えば、何ですかね、毎週、週末に運動するでも、英会話スクールに行くでもいいんですけど、そんぐらいもう日常の中に、特別なことじゃなくて日常の中に組み込んでしまうと続くと思いますね。
うん、うん。
ポッドキャストをやって作って配信することが、もちろんやりたいことで楽しいことで特別なことなんですけど、なんだけど、生活の一部なんだよっていうのを自分が、 感覚として捉えられると続くと思いますね。
生活の一部、最初からそうなりました？
いやーなんかでもどうなんでしょうね。でもとりあえず次いつ取るかっていうのはこれはもう本能的になのか決めてましたね。一回取ってじゃあ次いつやるっていう、でも更新のタイミングを毎週土曜日で決めてたんですよね、そういえば。なので少なくとも毎週取んないとだよねっていう話にはなってたので
そうですよね。だから次の土曜日までには取らなきゃいけないから、
はいはい、
まあどうしても合わせなきゃいけないとなったらいつだろうっていうような、
そうですね。締め切りを決めるって言ったらいいですかね、逆に。
はい。
それがないと結局できないので、
それを繰り返していくとあんまり苦にならずに、
あ、そうですね。
できるように。
そうですそうです。そのマラソンのために毎日走るってなった時も、最初はきついですけど、だんだん別に、まあ毎日2、3キロぐらいなら軽いかなとかなってくるわけですよね。それと同じように、そんな大したことじゃないって、そこで重要なのが編集の苦労をできるだけ減らすってやっぱ大事だと思うんですよね。特に編集を ABC さんがいて B さんがだけがやってたとすると、やっぱ B さんだけが大変になっちゃうんですよ、それ、ABC は A さんはスケジューリングだけし、B さんが編集すると A と C は話してるだけじゃんと、B さんが、なんで俺これこんな編集大変な思いしてんの、ってなっちゃうんで、そこもやっぱ難しいので、なので私はもう編集はやる人、専門家にお金を払ってお任せしてるってとこですね。
なるほど。やっぱり続けるには続けるなりのコツというか。
まあそうですね。どのコストをかけるかっていうところだと思いますね。私はお金っていうコストで、その、時間を買ってるわけですよね。そこをどうするかってところだと思いますね。
そうですよね。人にとって得意不得意とか、
そうなん
です。余裕のあるとこってやっぱ違いますもんね。
そうで、やっぱ趣味なので、基本的には。それをメインにして、これで、お金を稼いで食べているわけではないので、いくらでも言い訳をしようと思えば、言い訳ができちゃうんですよね。仕事が忙しいから、ちょっとお金がないから、時間がないからって。でも、それ言っちゃうと、できないんですよ。何事も。なので、言い訳をせずに、定期的にやる。と、あと一人だと、これまた、どうとでもなってしまうので、誰かとやるっていうのも重要かなと思います。相手がやんないのって言ってくれる人がいるとあ、やばいやんないとってなるので、
そうですよね。複数の人で録音したものっていうのはね、やっぱりその人の手前、
そうなんですよ、
出さなきゃいけないしみたいな、
はい、そうなんです
そうですよね。では最後の質問になってくるんですが、
はい、
キットさんにとってポッドキャストとは。
そうですね、私にとってはですね、自分が会いたい人と出会うためのツール、メディアであると思っています。当初はそのポッドキャストっていうのは一つそれをやるのが目的なのかなと思っていったんですよね。まあ自分たちしか聞いてない人、ただ聞いてる人も増えてきて、それをきっかけにイベントに出たりとかゲストさんが来たりって考えると、これ目的ではなく手段なんだろうなと。その出会いたい人と出会うための手段なのかなと。まあ別に、だからといって低く見てるわけではないんですけど、その、やることだけが目的ではなく、それを通じて何かをするためのツールなのかなと思っています。
それだけの可能性や力はあるという。
そうですね。
他の映像とか、まあいろんなツール、メディアが発展してきている中で、こう、ポッドキャストっていうものを、それの力とか可能性っていうのはどうなんでしょう。まだまだあると思っていいんでしょうか。
そうですね。これって実はラジオっていう、私がポッドキャストというよりはインターネットラジオと言ってるのは、ラジオというものが音で聞くだけのメディアがなぜ今まで残ってるのかって考えると、テレビが出た時に駆逐されても良かったはずですよね。映像がなく音だけだ。でもそれが今も残ってるってことは、実は音だけの表現するメディアって強いんですよ。なぜかというと、ながらで聞けるっていうのが一番大きくて、 動画配信、映像は絶対見てなきゃいけないんですよね、うん、それを、うん。音だけ聞いてもわかりませんので。そこが多分、ポッドキャストというか、音声メディアの一番の強みだと思っています。なので、まだまだ可能性はいくらでもあるのかなと思いますね。
そしてこれをツールにして、まあ、自分の目的というか、はい、会いたい人に会うでも、何でしょうね、お金を稼ぐでも、あるいは、まあ、このことについて学びを深めるでも、
はい、
何でも可能性はあるってことかな？
そうですね。その、言葉にすると、叶うって言いますけど、まさに、それって自分が一人で部屋にこもって言ってても多分あまり効果はなくて、例えば、私とバグって花井さんは、高橋名人をいつかゲストに呼びたいっていうことを、思って、それを声にして、番組の名前にまでして、やってきて、3年経った時に会えたんですよね、
うん。
多分それは皆さんに聞いてもらって、その願いが声にして、皆さんに伝わって形になったからだと思っているので、これからやりたいことがあるならば、うん、どんどん声にして、世界に発信したら、きっと叶うんじゃないかなと思いますね。
なんか、そのことを実際に体験されてきた、キッドさんから聞くと、そうなのかもしれない。って思いますね、はい。私もね、このポッドキャストの中の人を通して、まあ、こんだけいろんなポッドキャスターの方に会えるとは思わなかったので、いやー、言われてることにすごく、そうかもしれないなと思うところありました。
はい。
それではですね、キッドさんから関わってらっしゃることのご案内とか、告知とかですね、もういっぱいあるような気がしますけど、はい、ぜひぜひたくさんしてください。
はい、ありがとうございます。まず今日ですね、皆様というかリスナーさんにプレゼントとして持ってきたんですけど、私、ゲーム朗読というものをやっておりまして、
はい、
まあ、昔話とかをゲームのキャラクターにしたらどうなるのかみたいな話を自分で創作して、うん、それの朗読とかをやっているのですが。
はい、
それのゲーム朗読 CD を今日1枚持ってきましたので、こちらはサイン入りで、うん、1名の方にプレゼントしたいと思います。
ありがとうございます。もうこのね、ポッドキャストの中の人始まって以来の、初めてのプレゼント企画。は
い、こういうのをね、誰かがやると、やりやすくなるんですよ、みんな。
は
い、
あ、
やっていいんだったらじゃあ、僕、なるほど、私もみたいな。なので、今後ね、こういうプレゼントっていうのもありだと思います。
はい。
はい。で、あと、直近ですと、5月14日の日曜日、
うん、
こちら、神保町にあります、落語カフェというのがあるんですが、そこで、ガンダム講談会という、まあ、機動戦士ガンダムの、ガンダムをテーマとした講談の会がありまして、そこで私、ガンダム朗読というのもやっておりますので、
うん、
もしよろしければ、5月14日日曜日、神保町落語カフェで14時から、やっておりますので、よろしくお願いいたします。
はい。
もう一つ6月になるんですが、6月18日の日曜日。こちらは、阿佐ヶ谷の、ソウル玉東京というライブハウスがあるんですが、そちらで、レトロゲームクイズとか、まあ、そのゲーム朗読もそうですし、あと、ゲームミュージックの演奏、ライブもある、いろいろな、こう組み合わせたイベントで謎ゲーランドというイベントもやっておりますので、こちらも6月18日日曜日18時からですね、阿佐ヶ谷のソウル玉東京でやりますので、もしよろしければ、来ていただければと。私ファミコンキットツイッターなどもやっておりますので、そちらでチェックしていただければと思います。
はい、今日ご紹介した2つの番組の URL も含めてショーノートに貼っておきますけれども、
はい、
一番いいのはやっぱりツイッターをフォローしてっていうことですかね。
そ
うですね。
それが一番確実かなと思います。
はい。ね、活躍の場のいろいろあるね、キッドさんですので、ツイッターの方もフォローしていただけると非常に楽しいんじゃないかと思います。はい、今日は長い間本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ファミコンキッドさんへのインタビュー聞いていただきました。番組中でプレゼントのご案内がありましたね。ゲーム朗読ボリューム1、ファミコンキッドさんによる創作物語のゲーム朗読です。この CD をですね、リスナーの方1名にプレゼントということで、ファミコンキッドさんから提供をいただきました。ぜひ応募してください。
多くの方に聞いていただいてる超人気番組で競争率がすげえ高いっていうようなことは多分ないと思うんですね。だから当たる確率大ですよ。ぜひ興味を持って聞きたいと思った方は遠慮しないでですね、応募していただきたいと思います。応募の方法ですけれども、個人情報が晒されてしまうとあれですので、DM ですね、Twitter の DM か、あるいは、この番組宛ての E メールでですね、教えていただきたいと思います。プレゼント CD 希望というふうにお伝えくださって、ご自分の、そうですね、まず、プレゼント CD 希望ということだけちょっと伝えてもらえますかね。その中で抽選をしまして、当たられた方にはこちらから連絡を取って、発送先と聞かせていただこうと思います。プレゼントを希望しますという気持ちだけ、まずですね、一行でいいです。ぜひ伝えてくだされば、その抽選のリストの中に入れたいと思います。締め切りですね、締め切りはですね、そうだな、5月の7日にしましょう。5月の7日の日曜日までに、ぜひ応募してください。その中で抽選をしたいと思います。では、皆さんからの応募待ってます。
ポッドキャストの中の人、いかがでしたか？番組宛てのお便りお待ちしています。感想や質問など遠慮なくお寄せください。宛先はnob@boxy.jp です。また iTunes でレビューを書いていただけると多くの方が番組を見つけやすくなります。率直なレビューをお待ちしています。では次回の放送をお楽しみに。